寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
師走が始まりました。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。
実はメールも来ましたよ、
うん、ありがたいね。そういうの たくさん来ると面白いよね本当は。
そうですね。たっちゃん先生おはようございます。ワイドショーやインターネットのニュースなどでマンションでの挨拶問題を見ました。内容はマンションの組合理事をされている50代の男性が小さな子供のお母さんから、子供には知らない人に挨拶をされたら逃げるように教えている、子供にはマンションの人かどうかわからないのでマンション内の挨拶を禁止してほしいと言われ、年配の人に相談したら年配の人からも挨拶をしたら無視をされて嫌な気持ちになったのでお互いにやめましょうと言われてしまい、世の中変わってしまったんだなぁと理解に苦しむというものでした。確かに猟奇的なニュースを日々目にすることもありますので子供たちの安全は第一だとは思いますが、お隣さんと顔見知りという安心な地域コミュニティ作りの大切さが薄れてしまうのは大変残念です。たっちゃん先生はどのようにお考えになりますかって、ラジオネームロックリバーさん、男性の方からですよ。
ご心配な通りだって自分も全く同感なんでね。それはこの間ね、11月の19日の土曜日に大沢南小学校っていうところね、うん、ちょっと講演してくださいっていう話があって行ってきたんだけどね。でお父さんお母さん 4,50 人でまあお話聞いていただいたんだけど、その時に実はこの問題を自分が取り上げて、うん、たまたまね、うん、でやっぱりこれ気になっててね、
うん、
この処置間違えちゃったなって、このマンションの人、
うん、
要は挨拶をしてされないから、それは気分が悪いか無視だから、じゃあお互いに挨拶するのなんかやめちゃいましょうっていう。それはね反対だよね、
うん、
挨拶してくんなければなんとかしてみんなが挨拶するようにしましょうよっていう、人が人として生きていくっていう、その特にこういうマンションみたいな共同生活体を作るところは全く必要なの。逆やっちゃった。で今そのことがすごく心配で、世の中がどうしてくれる、こんなことなったな誰のせいって、自分の責任を全てほっかぶりしちゃって誰々のせいだ誰々のせいだって誰かの責任を押し付ける。で特にSNS っていうやつで勝手なことを発信できる、それは結構だけど、意見を発信したらいい加減だって言うんじゃなくて、いつも言う自分の所在を明らかにしてきちっと意見が言えるような環境じゃなきゃいけないと俺は思ってんだよね。自分がどこにいるか分かんないような状況でいろんな人を批判する、あるいはそのよく分かんないけど炎上とかっていう言葉で言ってんじゃんね、はい、あれ俺自分がそこあのパソコンとかなんかでそのツイッターみたいなこと見たこともないもんだから分かんないんだけど、なんかみんなでその人を批判しちゃうっていうことを炎上っていうの、
うん、そうですね。
あそう
でそこだけ盛り上がってぐわーっと、
あーそれも一部取り上げるじゃんね、うん、やっぱりねその切り取りって一番怖いんだよね。何か流れの中で一言言った、その一言だけポーンと取り上げられてこうだ、あるいは画面もそうだよね、切り取り画面みたいな、それはね本当に怖いっていうよりも本質を見失っちゃう。でなぜそういうことが起きてきたのかっていうことだよね。でこれは世界平和にもつながるんだよね。だからまあこの今のマンションのお話は全くこれは間違ったことしちゃいましたねということが僕の感覚だっていうことで、図書していただいた方ありがとうございます。
本来どうしたらよかったですかね、う
ん、これやっぱりそれはこのマンションだから管理組合ってのあるんだから、こういうことが起きましたと、でこれは本当にこれでいいんでしょうかっていうことを話し合うべきだよね。みんなが参加すればいいんだよ、そこへ子供も大人もでね、大人の話も子供に聞かせなきゃならない話っちのもあるわけだから、子供に聞かせちゃいけない話っちのもあるんだけど、でそこはちゃんとやっぱり子供を参加させて組合で話をすべきだったよね。で特にでこの面倒くさいからって話し合いがなされて、じゃあ挨拶するのやめましょうって言った時に、なんでそれを反対する人が出なかったのかなっていうのはすげえ不思議なんだよね。
今の世の中ってその正論っていうのも一つ流行り言葉になってますけど、間違ったことであるとかどうとかっていうよりも、強く言ったりいかにも正論っていうことを言った人が全て勝っていくみたいなところ
だからおかしいよな。その通りだよ。なんか強く言う人、俺なんかもついついカッカッカッカしてガンガン言っちゃうんだけど、だからそれがね正論っていう ちゃまずいよな。それは何が正論か分かんない。何が正しいかっての。俺前に言った一水試験っての言葉があって、一つの水、四つの見方。要は俺たちが見ると単なる海なんだけど、そこに住んでる魚からすればそこは住みかだよね。その魚を餌にする鳥からすれば餌場だよ。もっと上の天空っていうのがあって、宇宙から見れば単なる水たまり。要はいろんな見方。富士山の静岡県が山梨県側から神奈川県側から、まあ見方いろいろだよね。違うじゃん形が。だからそれは人の意見を聞くってことはとっても大切だと思うけども、やっぱりその中で何が本質かって、つまり正しい生き方っていう、それは絶対必要だと思うよ。正しい生き方とは何かって哲学を持つことで。
そういう意味では、うん、日本という国も真をもう失ってしまったかもしれないですね、うん、だからみんながこれ、
だから心配な、グローバル、グローバルって言うでしょ。あれほど、もし日本人としてのアイデンティティってやつね、英語で言う。つまり日本人としての本質を見失ってグローバルってやったら、日本という国はなくなるってことだよね。
うん、
だからそれ A 六助、亡くなっちゃったけど、俺、亡くなっちゃってから A 六助の本をものすごいいっぱい読んでんの。
うん、
いや、あらゆるものを読もうと思って、面白い。何が面白いか、芯がある。
うん、
何かを発信しようと思ったら心で考える。これは俺が言ってるんだよ。エールオフィスが言ってるわけじゃない。何かを発信しようとするものを考える心があるんだけど、その何かを発信しようとする元になる魂って言葉が当たるかどうか分かんないけど、基本になるものがなければ何かを考えたってそれは間違ってるかもしれないじゃんね。だからこういうことが本当は正しいんじゃないのか、こういう生き方をすべきじゃないのかっていうことの幹があって、何かを発信して、発信したことが世の中との絡みを生む。で、これが学問じゃんね、
うん、
で、そういう中で A 六助はね、要は昭和30年代に日米安全保障条約ってやつがもう一回結ぼうか結ばないかって、岸信介がその首相だった時に、東大の神波美智子さんって人が死んだのよ、デモの圧死で。
そうですね。
ねえ、それでそれ。
学生運動の、そうですね。
そうそうそうそう、そう、そうなんで、それがだんだんだんだん東大の安田講堂へっていうのは繋がってくんだけどさ。まあ昭和一桁生まれの A 六助さんとしては、自分が戦争を体験して、やっぱ戦争は絶対反対だ。つまり戦争には絶対関わらない。ね。で、それを心に刻んで、戦争に巻き込まれる可能性ってやつを、その時点で危惧をしていたから上を向いて歩こうっていうやつを、悲しい寂しいっていう作詞したっていうのね。上を向いて歩こうって、でこっから笑い話なんだけど、上を向いて歩こうっていう歌詞、誰に歌わすか、自分でいい詞ができたと思った。で、中村八大さんが作曲した。で、いい曲になった。じゃあ誰に歌わそうか。で、要はいい歌詞なので、 A 六助自体は当時三浦浩一さんっていう歌詞がいて、すごい綺麗な声なんだ。こういう俺みたいなザラザラ声じゃなくて。でね、その三浦浩一さんに歌ってもらいたいと思ってた。ところが中村八大は、いや面白いのがいる、ロカビリー歌ってる若い子なんだ、坂本九で。それで坂本九のその歌を一回 A 六助が聞いてみた。歌ってみろ。ウヘホムフヒテアルコウフォウフォウフォウ、お前なんだ、ウヘホムいてアルコフォフォフォって、ね、どこにフォフォフォフォって書いてあるかって、エノスケ怒ったって。そうそう、だけど中村八大面白いからこのまま歌わそうって。そしたら、実は坂本九ちゃんが遊郭のあったところの育ちで、そして要は日本古来の小歌、歯歌、ドドイツ、全部やってたんだ。つまり、Qちゃんの、坂本Qのジャズの根底には日本の和楽があったっつうんだな。で、それで結局、ベースがあったからあれヒットしたんだろうと、いう A 六助の最後の感想さ。だから A 六助としては、A 六助としてはね、何でもそうなんだけども、ベースがなければ、結局は、みんなに受け入れることはない。だから要は戦争は絶対危険だっていうね、それは A 六助のメッセージなんだけども、日米安全保障怖いなと思ってさ、実は昭和45年11月25日三島由紀夫が自決してるんだよね。で、その話を次週だな。